金がないから
。では昨日の睡眠不足と今の満腹で眠たい人がいっぱい出てくる可能性があるんだけれど、そういう人は立ち上がるまで料理をしてもらう。途中で急に立ち上がって
もらったので外の空気を吸いに行くなり。それではあの2日目午後の部を、ね、始めたいと思います。で今日の講師は、広島県原水協の理事の高橋信夫先生です。高橋さんはあの長年学校の中学校の社会ですよねの先生をされて、で、まあ、その時から、これ原水爆禁止の運動ですとか、で今僕が持ってるガイドブック広島っていうね、で今日皆さん平和公園案内した時の私のネタ本の一つでもありますけど、そういういろんな遺跡がどういう意味を持ってるのかとかね、いうこうそういう編集の労を取られて何冊も出してますよねこれね、いうことで、私の運動の大先輩でもあります。じゃあ高橋先生よろしくお願いします。
じゃあ皆さんこんにちは、高橋と言います。私眠られても騒がれても全然気にしないでお話はしますので、どうぞご自由によろしくお願いします。ですね、私はですね1999年の3月の終わりまで広島市内で教員をしておりまして、もうそれからもう16年目になるんですね。定年になりましたからもうずいぶん年になってしまいまして、私がお若い皆さんとこんな風にして話をさせていただく機会っていうのはだんだんだんだん少なくなって、今ね私若い皆さんと話をさせていただく機会で一番多いのは儒学院大学っていうのはね、全国いろんなところにあるじゃないですか。私一番長くここ14、15年お付き合いをさせてもらってるのは横浜のフェリス儒学院大の留学生の皆さんの広島スタディーツアーっていうのを毎年やってらっしゃって、丸1日半ぐらい付き合わせてもらってますかね。で広島女学院大の皆さんももうここ10年ぐらいちょっと付き合いをさせていただいてるのが、若い皆さんとお話をさせていただく機会の人ということになるのですけれども、だんだんだんだんとですね私の生活体験とですね今の皆さんの生活基盤の背景っていうのはもう随分と変わってしまったものですから、なかなか私の 思っていることが皆さんにこう伝わるっていうのはだんだんだんだんこう難しくなっていってるなという思いを持っています。世代を超えて戦争あるいは原爆のことをこう継承していただくっていうのは本当に、皆さん自身がすごくこう努力がいることなんだなというのを思うと同時に、話をする側もですねちゃんとした勉強をしないとですねなかなかそのことが、その役割を果たすことができないなというふうに思っているのですが、私はなかなか怠け者なもんですから不勉強なので十分伝えられないかも分かりませんけれども、私の問題意識としてはそんなふうなことを思ってこれからいろんなことを話をさせていただけたらというふうに思っています。私フェリス女学院大の留学生の皆さんと いろいろ付き合ってるというふうに言いましたけど、スロバキア の首都はブラチスラバというところなんですけども、ブラチスラバの大学からほとんど毎年のようにこう交換留学で来てらっしゃる方がいらっしゃって、その人に、スロバキアって戦争ってどんなふうに皆さんはこう受け継いでいってますかみたいなことをこう討論会やった時に話をして、いやうちはそんな戦争体験と言われてもあまりないと思うんですよねとかっていうふうに言われましたが、ついこの5月に、そうは言っても1回彼女たちが来てるスロバキアっていうところの ブラチスラバに行ってみようかしらと思ってこの前ちょっと行ったんです。ただね、ブラチスラバの、ブラチスラバっていうのは、まあ、一番隣の町で大きなのはなんだ、ウィーンが一番近いところなんですけどね。ウィーンから行くのはこう列車で行って1時間くらい、今ドナウ川をこう下っていくと水中 Z ってやつで走るんですごく速くて、これも1時間くらいで行くんですけどね、その港を入ったらね、すっごい広い空き地があって、たくさんこうね、なんだ、お墓、まあ向こうのお墓はこう十字のようになったマークがこうずっと並んで整備をされていまして、ほう、 やはり第二次世界大戦 の被害っていうのはあったし、継承しようというその努力をされてるんだろうなと思って、まあ、そこの船着き場から街中をこう歩いていったらね、まあ、旧市街地道路は狭いんですけども、マンホールの蓋が何個かこう開いてましてね、そこからね兵士がね ここから上ヘルメットかぶって銃をこう構えてね、出てるのがこう置いてあるんですね。で、まあ、私スロバキア語なんて読めません、まあ、ここはチェコ語なのかな、読めないので具体的に何の説明が書いてあるのか分かりませんでしたが、まあ、多分あれ第二次世界大戦でヒトラーにその占領されてね、その独立を回復するためのパルチザンの戦いをやったその人たちのその戦いを継承をしていかなきゃっていう思いでこう作ってあるんだろうと思ってみましたけど、でもやっぱり交換留学なんかで来てることを話してもそんなことほとんど伝わってないんですよね。で、何もその戦争体験あるいは被爆の問題が若い世代にきちんと継承されていってないっていうのは日本だけの問題じゃなくて、まあ、世界的にそうなんだなというふうに思って見てまいりました。まあ、それと合わせてですね、やっぱり今私だウィーンには何回か行ったことがあるんですけど、私ウィーンに何回も行くようになった一番はですね、ウィーンってね、まあ、結構大きな町で中世の旧市街の町がきちんと残してあるんですね。外壁は絶対手を加えてはいけないっていう、中を補強することで町並みはきちんと保存していくっていうやってる町なんですが、ドナウ運河の外側旧市街から少し離れたところに行くとすっごい近代的なビルがたくさんあるんですね。で、IAEA って皆さんお聞きになったことありますか？国際原子力機関ね、IAEA だとかね、OPEC っていうのは皆さんよく知ってるよね。あるいは国連の人権委員会が入ってる社会経済社会員部会の建物とか、たくさんこうね国際機関の建物がこうあるんです。それはすっごい背も高いしね、立派な建物なんですね。で、私最初に行った時に郊外に行くとすごいねっていう話をしたら、どういうふうに言われたかって言ったら、そうなんですと、あれはねオーストリアの安全保障のためにやってることなんだというね。どういうふうにどんな話をしてくれたかって言ったらね、今から20年余り前までっていうのは、20年くらい前までっていうのは冷戦がまだ厳しくて、オーストリアのウィーンっていうのはね、一番東ヨーロッパの側に入り込んだところにあるんですね。で、周りはみんないわゆる東ヨーロッパ、ソビエト圏、もっと言えばワルシャワ条約機構という仕組みの中にこう組み込まれていて、いつそこからこう攻められるかもわからないっていう恐怖感をすごい持ってたんだそうですね。今はちょっとそのことはちょっと変わっていますけれども、そこでね、 そのワルシャワ条約機構から攻められた時に自分の国をどう守るのか、市民の生活をどう支えていくのか、ね、考えたっていうんですね。永世中立国として独立をしていましたから、オーストリアはあのアメリカの側のそのなんていうんですか、その軍事同盟の中に入るっていうことはもちろんできないわけで、自分であの自国を守る、そういう軍事力をこう蓄えていこうという考え方も、まあ、もちろんある、そういうふうに考えてる人もたくさんいたらしいですけれども、そんなことしてね、あの巨大なねソビエト、それを支えてる、それの仲間のそのワルシャワ条約機構と対抗できるはずがないと。じゃあどうするか、ね、国際機関をたくさん誘致しよう、たくさん誘致するんだと。そのためにね、もう近代的なビルをたくさん作ってね、ほぼタダで貸すっていうんですね。お金取らない、ほぼ取らないで、たくさん あの国際機関を集めてその安全保障を考えていくんだ。それはなんでそれが安全保障になるのかといったらね、世界の多くの人たちがその注目をしている中で不正義はできないと。これがね一番の安全保障になるんだって言うんで頑張ったと言います。で今でもそれがずっと続けられていて、あのそういう、あの国づくりをやってるっていうのが私すっごい気にあの嬉しくて、あのまあオペラを見たいということもあったんですけれども、よくあの行きましたけども、あのまあ今でも行ってるんですが、あのそのオーストリアでもですね、今あのネオナチ、ネオナチって皆さんご存知ですよね。あのかってのヒトラーのナチスとのあの政治を、あの社会を美化し、あれを復活させようという人たちのグループ、それをネオナチという、あ今あのかってのヒトラーの時代のナチズムを今に生かして、それを政治の上で実現しようという人たち、ネオナチという人たちがたくさんいますが、まあ、その人たちが今大きな力を持ち始めているっていうのがヨーロッパでですね、大きな脅威になっているんですね。それは何もあのオーストリアだけじゃなくて、この前のあのいわゆる EU の議員選挙の時に大きなあのニュースになりましたから、中にはお読みになった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、そのこととも関わって私は思ったんですね。あの EU ってありますよね。 EU ってね、あの日本ではこんなふうに言いません、あのあれは経済的な統合を進めていくため の, その運動なんだと、国づくりなんだと言いますけど、 EU の一番の目的はそんなことじゃないんですよね。 EU っていうのは、ね、平和のために、平和のためにっていうのがね一番のテーマなんですよ。どういうことかって言ったらね、戦争っていうのは皆さんどうですか。私が例えば自衛隊の皆さんにちょっとあのあそこを爆撃してこいとか言って言ったからといって、そんなことができるわけじゃありません。自衛隊がそれに従うわけじゃ絶対ありませんよね。戦争っていうのはもう決まってるんです。日本国憲法も明確に書いてるように政府の行為なんです。政府の行為なんです。国家としての行為なんですね。だから EU っていうのはこんなふうに考えてるんですね。フランスとかドイツとかいろんな国があれば、国と国との間でトラブルが起こった時に最終的には武力交渉ね、命じてやると。でも EU という一つの国家になってしまえば、その中では戦争っていうのは 起こらないわけでしょ。そう思いません？それで EU っていう仕組みをヨーロッパの中にどんどんと拡大をしていって、戦争が起こらない範囲をどんどん広げていくということで、まあ、やってる大きな実験ですよね、運動なんですね。でネオナチのグループの人たちっていうのはそのことに反対、 EU からのその撤退、あるいは EU との EU のその枠組みを弱めていく、中には EU なんかからも出ちゃうんだ、そういうことをやって、今一定に人気が出てるって言われてるね。で私思うんです、その EU にしてもですね、例えばウィーンの、あるいはオーストリアと言ってもいいでしょうけど、人たちがその武力に頼ってその自分たちの安全を守るっていうんじゃなくて、正義を、ね、その不正義をその世界の人たちは決して見逃さないんだと、不正義なことをやる人たちに対して私たちを絶対バックアップし守ってくれるんだという、そういう信頼をその上に立ってね、その安全を考えていく、安全保障をやっていくんだと、その背景としてね、第二次世界大戦のようなあんなひどいことが再び繰り返されてはならないとい う思いが受け継がれて今がある。でいやそんなことはもう、そんな過去の戦争の悲惨な体験とか、そういうものをもう抜きにして、そんなことはもう引き継がないで、そういうことの上に立って何か考えるっていうことはもうやめて、今の目の前のことだけ考えて、もう EU なんてもうダメやとか、ヒトラーもいいこともあったんだとか、というふうなやり方っていうのは決して人類の国民の市民の幸せな未来を保障することにはならないというふうに私はすごく思っていまして、そのことは別に私が勝手に思ったというよりも、まあ、私は教師になりましたから、教師になるときは宣誓させられるんですね。憲法と教育基本法をきちんと守って授業をやりますと言って宣誓して私は教師になりましたから、日本国憲法にはちゃんと書いてあるね、政府の行為によって再び戦争の参加でも起こらないことになる、そういう国づくりを目指すことをその目指してこの憲法は作ったんだと。じゃあどのようにして、平和国民の生命財産を守るのかっていったら、世界の人たちの公正と真偽に信頼を寄せて生存を守っていく、安全を国民に保障していく、そういう道を選ぶんだというふうに書かれてた憲法の全文っていうのは、私教員になった時からずっと心に残っていまして、まあ、いつもその思いを込めて、授業をしてたつもりなんですけれども、何の話をしたかったかといったら、今をどう生きるかっていうことは、今の社会をどう生きていくのか、その中で今の社会をどのように発展をさせていくのか、そのために自分はどう関わっていくのかということを考える、その基盤は何と言ってもですね、これまで今の社会はどういう歴史の上に立って今があるのかということを抜きにしてはやはり考えられないんじゃないか、そういう思いで今の話をちょっと長々となりましたがいたしました。私の息子今48歳になりましたけど、その頃の入試で長文の英訳の問題が出て、その問題の中に その当時のドイツの大統領だったそのバイツゼッカーっていう人の演説が英文で出ていて、訳せと言われて、ちゃんと訳したのかどうか知りませんが、訳したと言っておりましたが、あのバイツゼッカーはね、あの我が祖国ドイツが犯した罪は重いと、その重い罪をきちんと正面から受け止め、その上に立ってどう生きていくかということを考えることは非常に辛いことだけれども、そのことを忘れたらあのドイツ、私たち祖国の祖国ドイツが犯したと同じ道を歩むことになるっていうのね、有名なこうあの演説をした人ですけれども、あのそのことも合わせて、ちょっと最初にお話をさせておいていただきたいと思います、はい、そこでですね、1945年8月の6日あのことを一つの歴史的なその遺産として、私たちがどう受け止め、その上に立って今をどう考えるかっていうことについて話を進めていきたいというふうに思うのですが、あの1945年8月6日の瞬間、広島で何が起こったかということは、まあ、フィールドワーク等でいくつかあのお話を聞かれて、それなりにこう受け止めていただいた部分もあると思いますけれども、あの、まあ、非常に簡単に言えばですね、あの原爆っていうのはですね、何かって言ったら、あの次の2つの特色があるというふうに思います。誰か考えてみてもすぐ分かることっていうのはですね、あの、化学反応であろうが物理学的な反応であろうが、その反応によってエネルギーを取り出すっていうことができますよね。例えば灯油を燃やしてね、その熱エネルギーにする、やりますよね。ガソリンを燃やして熱エネルギーにして、あの車を動かす、やりますね。TNT 火薬という高性能火薬を詰め込んで爆発をさせて岩を壊すとか、そういうエネルギーの取り出し方ってやりますよね。その取り出すときに、2つ大きく分ければ2つの方法があると思うね。あの例えばこれだけのガソリンを、これだけのガソリン、例えば1リッターのガソリンを、10分かけて燃やして出るエネルギーと1秒間で燃やして出るエネルギーは、完全にどちらも燃焼したとしたらイコールのはずですよね。でしょ、そんなこと言ったら、それは大丈夫でしょ。1リッターの、 あの、まあ、灯油でもいいや、灯油を10分間かけて燃やす、その時に出る熱量のトータルの熱量と、これを例えば1分間で燃やした時に出る熱量のトータルはイコールですよね。ね、でも違いがありますよね。こちらは急激に燃焼しますからボッときますよね。こちら側はボーッとこう燃えていくわけですね。だからエネルギーの取り出し方は、どれだけ短い時間に一定の量の、例えばガソリンだろうが灯油だろうが何であろうが燃焼させると、一瞬にやると瞬間的にはすごいエネルギーが出る。ゆっくりやるとトータルとしては同じなんだけれども、その瞬間瞬間で言えば少しずつしかエネルギーは出てない、ね。でね、あの原爆、核爆弾というのはですね、どういうふうに考えるかって言ったらですね、いかに短時間でエネルギーを放出させるか、いかに短時間でエネルギーを放出させるか、これがね一番基礎になってるんですよ。いかに短時間で強烈、あのエネルギーを放出するのか。でね、 化学反応、化学反応では達成できない、もっと速いスピードでエネルギーを取り出す、これがね原爆なんですよ。広島の原爆っていうのはね、ウラニウム235というね物質をですね50キロ詰めてきたと、あの広島の平和記念資料館の資料には50キロ詰めてきたと書いてます。それをできるだけ早く短い時間でエネルギーに変える、やったんだけれど、わずか 0.7 キログラムしかエネルギーには変わらなかったそうです。熱エネルギーには変わらなかったそうです。その 0.7 キログラムのウラニウム235をわずか1億分の1秒でエネルギーに変えたんですよ。1億分の1秒、すごいでしょ。わずか1億分の1秒、こんなことはね化学反応では起こらないと言われる。これを核分裂、核を分裂させることによって取り出すエネルギー、核分裂によって取り出すんですけども、その核分裂をわずか1億分の1秒でやってのけた。だから瞬間的にはすっごいエネルギーが出るんですね。どれぐらいね、熱に変えたら、換算したらどれぐらい出たかって言ったら100万度になったって言うんですよ。でもそれは1億分の1秒だけ出たんですよ。1億分の1秒だけ出たんです。続いたわけじゃない。で1億分の1秒でブワッてエネルギーを、熱エネルギーを出して、その熱エネルギーが周りの空気を温めて100万度に及ぶその火の玉を作った。そうするとですね、超高温の火の玉はですね光に変わるんですね。光エネルギーに変わるんです。光エネルギーに変わってシュワッと飛んでいくんです。熱エネルギーが光エネルギーに変わって飛んでいきます。太陽の表面もそのようになってるんですよね。でも太陽は遥か遥か遥か向こうで光を出してますから、途中でエネルギーが消耗してきますから、衰えてきますから、私たちに当たった時に、まあ夏のカンカン照りの時にまともに1時間も当たり続けると日膨れになりますけれど、皮がこうむけていきますけど、普通にこうね何秒か何分か当たってるだけでは暑いなということだけで別に変化は起こりませんよね。でも600メートルの上空で光りましたから、その光は空気とかいろんなものに当たって消耗することがありません、もうほとんどない状態で届いてきましたから、だいたい原爆ドームがあったと思いますが、原爆ドームの原爆ドームの屋根が受けたエネルギーは5000度から6000度だったと言われてるね。5000度から6000度だったと言われています。そこで皆さん考えてみてください。ああ光ったと思ったな、ああ光った、落ちてる落ちてる、パッと光ったと思ったな、ここが5、6000度になる、顔が5、6000度になる、どうなると思います？どうなったと思います？燃え上がったんじゃないか、蒸発したんじゃないか、いろんなこと言う人がいますけど、燃えた人は誰一人いないんですよ。燃え上がった人は誰一人いません。それは今言ったようにエネルギーが出たのはわずか1億分の1秒でそれだけのエネルギーを放出したんです。光になって届いてきた時の光の当たってた時間はわずか 0.2 秒だったと言われている。 0.2 秒しか光は届かなかった。そこで皆さん考えてください。 0.2 秒の間にね、何が起こるか。例えば皆さんグラグラグラグラお湯を沸かして指を突っ込んでピュッピュッと、まあこれくらいのスピードでね、グラグラに沸騰してるお水の、あのお湯の中に指を突っ込んでちょっとこだしたらどうなるかって、ほとんど変化は起こりませんよね。100度という熱はほとんど瞬間的には皆さんや私の皮膚には届きません。だ入れてる時だけ100度ですから、出したらね、今のだとまあ二十数度になるんでしょうか。届いてるのはごく一瞬です。届きません。でも4000度も5000度もの熱が届いたら、こうお湯の中に突っ込んだのは違います。届きました。どれぐらい届いたかって言ったら、だいたい5、6ミリは届いたと言われています。5、6ミリは届いたと。だから大変だって。どういうふうに大変かって、5、6ミリの間が血液と体液がうわっと沸騰するんです。うわっと沸騰します。とズルズルズルズルズルズルズルと皮膚を吊り下げて下がっていきます。でもこちらと顔には当たりますが、こちらには当たりませんから、光はこちらは何の変化も起こらないって知ってます？何の変化も起こらないんですよ。熱エネルギーとしての変化は、熱エネルギーを受けないという問題で言えば何の変化も起こりません。それがピカで焼かれるということなんですね。もう一つはね、この火の玉がね、すっごいスピードで膨張します。すごいスピードで膨張します。うわって膨張します。膨張するということは周りの空気を押しのけていくということです。どれぐらいのスピードで押しのけたかって言ったら、初速はですね、初速は1秒間に10キロ以上進んだと言われています。1秒間をトータルしたら420メートルくらいのスピードで火球は広がったと言われています。そうするとですね、面白いこと、面白いって言ったら不謹慎ですが、面白いことが起こるんです。どんなに面白いことが起こるかっていうとですね、皆さんも高校大学と勉強されましたから少しは記憶の端くれにあるかも分かりませんが、風っていうのは空気の移動ですよね。空気は1秒間に360メートルを超えて移動できないっていうのはご存知ですよね。音速を超えることはできない。空気は1秒間に360メートルを超えて移動できない。でも広島の原爆の作り出した火球がですね、押し広げたスピードははるかにそれを超えていたんですね。はるかにそれを超えていました。したがってですね、どういうことが起こるかといったら、ここの空気を押すんだけれど、バチンと叩くんだけれど前に動けないんですよ。だからここで固まっちゃうんですよ。ここまで来るね、これが壁になってギューッと押し縮められていきます。圧縮をされます。もともと空気は重量を持ってますが、何百メートルの間をギャッと押し詰めますから、すごい重量を持った空気の壁ができる、あらゆる方向に。それが音速を超えて吹っ飛んだんですね。大体どれぐらい吹っ飛んだかっていうと6キロ以上吹っ飛んだと言われています。そうするとどういうことが起こるかっていうとですね、この木造の家屋だとですね、屋根を叩くんですね。ドーンと叩くとほぼ一瞬に押し潰されたと言われています。例えばさっき二見さんが裸足の弦を書いた中澤啓治さんの話をされてましたが、中澤啓治はここから1キロぐらい離れたところの小学校の校門のところにいたんですね。なんでかって言ったらね、あの日広島はまだ夏休みになってなかったんです。登校してた。 家にはお父さんとお母さんと弟とお姉さんがいたというね。お母さんは外にいた。ピカドーンと来た瞬間にですね、ひょいと後ろを見たらですね、我が家がなかったというんですよ。びっくらこいて、あんたどこにいるんねとこう声かけたらね、主人がわしはここやと潰れた家の中で叫んでたと言いますね。玄関と入り口のところで源の弟は落っこちてきた梁といいますね、柱と柱の間を張ってる梁がデンとしてきて、運の悪いことに頭を挟んでたとね、痛いよともがいてたと。お母ちゃん一生懸命引っ張ります。出なかったとね。親父は家の中にいて屋根がペシャン落っこちて、一生懸命持ち上げようとするけれども、とてもじゃないけど屋根はね持ち上げるなんてことできませんとね、ピカの光で中沢啓治の家木造ですから壁が何千度にもなるわけですからくすぶり始めます。瞬間にもうくすぶります。でも燃え上がらないんですよ。これが燃え上がるためにはこれ全体が、表面じゃダメなんですよ、全体が少なくとも600度を超えない限りは発火をしません。蓄熱の時間がいるんです。だいたいね、広島の町がですね恥嵐になるのは1時間ぐらいかかったと言われています。うわーっと燃えていくんです。ちょろちょろちょろちょろ燃え上がってたのが、うわーって燃え上がったのは1時間ぐらいかかったというふうに言われています。ただね、玄関で頭を挟まれていたその源の弟はですね、痛いよってうめいてたのがですね、熱いよってもうすっ絶叫したと言いますね。それでも引き出せなかった。でお母さんは自分の主人も我が息子も声のしなかった娘も生きたままで焼かれていくっていうことを知りながら逃げなきゃいけなかった。これすっごい悲惨なことだと思いません？すごい悲惨なことだと思いませんか？なんとか引きね、生きてるんですよ、そこに我が家族が。助けることができなくて生きたままで骨になっていくだろうということを知りながら自分が逃げていく、とてもじゃないけどたまらないことですよね。人間としてそんなことは絶対に体験したくないですよね。それがまあその日のうちに目に見えた被爆の実相だったと思います。ところがですね、原爆っていうのはそれだけにとどまらなかった。これがねもう一つのポイントなんですね。それはですね、どういうことがあったかっていうとですね、ピカッ光エネルギーが出るその瞬間、その一つ前の瞬間、核分裂が起こって 0.7 キロ分のウラニウム235がバラバラに核分裂をしてさまざまなものに変わります。235っていうのが1個が76というセシウムになったら、残りの235-75の別の原子ができるわけですね。足したら常に235になるんですよ。足していけばそれがさまざまなものができてきて、それが放射線を放出します。放射線を出します。放射線っていうのはね、私どんなふうに説明しようかなと思って、小学生や幼稚園の子供に話をしろと言われてずいぶん困ってて、どんなふうにしようかと思っていろいろやったことがあるんですが、まあ皆さんはそんなことないので、まあ簡単に言ったらね、光ってね、私や皆さんを通過していきませんよね。 放射線っていうのは光の10分の1ぐらいのスピードで吹っ飛んでいきます。でも光と違うところはですね、物質を通過できるんです。物質を通過できます。通過していくことができます。まあ、通過できないものもあるんですよ。中性子っていうやつは水を通過できません。アルファ線とかベータ線とかっていうのは紙切れでも完全に通過できません。一部しか通過できません。少し厚い紙にしておくと ほぼ通過できません。でもガンマ線っていうのは水以外のものでしたらほぼ通過をいたします。ほぼ通過していきます。いくらでも通過していきます。鉄であろうが、もう何であろうが、コンクリートであろうが、いくらでも通過していきます。通過していくときに通過していくときにじゃない、通過なんで通過できるかって言ったら、光の波長よりもぐっと波長が短いんです。だから通過できるんです。そのことをぜひ一つ知っていただいてやりますよ。これが拡大をした、ね、細胞だとします。一つの細胞がこの大きさだったとします、ね、放射線がぶつかるっていうのはこのワンポイントに当たります。点です。ここの中の点を通過できるんです。したがって細胞を壊すっていうだけではなくて、細胞の中にある DNA って聞いたことあります？螺旋状にこうぐるぐる回ってるのが、この中にこう入ってますよね。あのぐるぐる回ってる線の線一本を通過していきます。切るんです。 DNA のあの螺旋状の遺伝子を切っていきます。だから糸状のやつを切るんです。その力がある、わかります？その力がある。でどういうふうになるかっていうと、切っていきますね。切っていくとですね、人間に限りませんが、生き物はですね、傷つくとですね、切られるってのは傷つくことですね。傷つくと元通りになろうという努力をします。またその能力を持っています。元通りになろう、切れますね。こうとこうこうつながってたのがこう切れたとしますね。戻るわけでも、広島原爆のように一瞬に大量の放射線がバーッと照射するとですね、いろんなところが切られて戻り切れなくなります。そうすると細胞が死んじゃうんですね。細胞が死にます。とどういうことが起こるかって言ったら、見た目で一番最初によく分かったのは何かって言ったらですね、体中にここから先ぐらいな青黒い斑点がブワーッとできる。お盆前後になるとこれができる人がたくさん広島で出てきます。出てきます。そうするとですね、ちょっと時間がなくて、どうしてそんなことになるかって言ったらね、血管を作ってる細胞を壊すとそこから血液がにじみ出てきます。毛細血管を壊すとそこから血液がにじみ出てきます。それが1週間10日と溜まって固まっちゃうわけですね。酸化してしまう、青黒い斑点まで行く、紫の斑点って言うんで紫斑と言いました。資料館に行ったらアメリカ軍が撮影した日本の兵士の顔写真が今でも残されています。展示してあります。見てやってください。うわーっと出てきます。これが出た人はほぼ助からなかったと言われています。 あるいはですね、病院の院長さん、帝心病院というところがあって、そこの院長の八谷さんという人はね、自分も被爆をして傷つきながら患者の診察治療に献身的に働いた人なのね。この人はね、こんな風に書いてるのね。もうね、うちの病院に収容しきれないほどの多くの被爆者が押し寄せてきて、ベッドじゃなくてもう床にも廊下にもわーっと並んだと言います。2日3日と経って診察に行って、一番困ったことは臭くて仕方がない、臭くて仕方がない、死んでしまってくれたら敷いてるござや布切れを一緒に引っ張り出すことができるけれど、命がこと切れてなければ寝かしておくでしょ。もうどんどん汚れていくって言うんです。どんな汚れ方をするかって言ったら、一つはうえーってなる、戻す、これが臭い、うえーって戻す。そのうちですね、血便が止まらなくなる。どうしてこんなことが起こるか、その当時の一流のお医者さんだったんでしょうが、診断なんでそういうふうになるかっていうことが診断できなかった言います。8月の20日過ぎてやっと分かったとね。それは細胞が壊されてる、腸壁の細胞が壊されてると、そこから血液が出て血便となって垂れ流される。胃壁が壊されるとね、そこから強烈な胃酸が溢れ出て、ね、胃潰瘍ってあっとくるよね。気分が悪くなるでしょ。酒飲みすぎてもなるよね。あれアルコールが刺激して胃液を壊すんですよね。でそこから胃酸が大量に出てきてうえとなるんですけど、それと同じようなことが起こる、ね。私の叔父はね、割と近1キロも離れないところで被爆をしたもんですから、私は被爆してないんですけどね。私10月に会った時にね、歯がね、上の歯も下の歯もね、直接ね、上顎の骨と下顎の骨にね刺さって見えるんですよ。ニーッと笑うと、もうドクロが笑ってると同じように見えました。歯茎がなかったんです。歯茎を作ってる細胞が崩落するんですね、壊されて。そういうのをね、放射線障害ってね、戦争の歴史で言えば、今私が最後に話したような被害の出方はありませんでした、ね。広島の原爆で言えばピカとドンはあったんですよ。ピカとドンはありました。まあ圧倒的にはドンの方です。バーンと弾けて体の中を弾がくり抜いて致命傷になるとかね、そういうことがありましたが、最後に話した放射線によって体が壊されることによって命が奪われていくっていうことは、1945年8月6日の広島の被爆まではありませんでした。もう起こらなかったんです。はい、そこで広島に原爆を投下したエノラゲイの機長のティベットがそういうことが起こるということを知ってたか知ってなかったかといったら、私は知らなかった、教えられてなかったと思いますが、原爆製造に関わり原爆の性能がどういうものであるかということを知り得た人たち、 例えばトルーマン大統領はそういうことが起こるっていうことは当然知っていました。教えられていました。にもかかわらず投下命令を出して今のようなことを引き起こしたね、引き起こしました。その放射線による障害っていうのは一瞬の1億分の1秒の間にシャーッと出たね、放射線の影響だけではないんですよ。もちろん50キロも積んできてたにウラニウム235は放射線を出すんですよ。圧倒的な部分は49.3kg は核分裂を起こさんでわーっと広がったわけでしょ。核分裂を起こして放射能になった物質もわーっと広がるんです。質量がありますから降ってくるんです。体にかかります、吸い込みます。じゃあかかったものから言いましょう。かかった人がうわーってなって命からがら大火災を脱出して郊外に逃げていきます。郊外まで逃げていくと壊されてない家、焼けてない家がポツポツポツポツと田舎に見えていきます。一番大きかったのはお寺です。お寺の本堂です。あるいは学校です。それが焼け残ってるとそこにこう避難していきます。避難所になります。そうすると働き手はほとんど兵隊に取られてますから、その当時の組織で言えば国防婦人会、まあ今では女性会みたいな隣組の、そこに動員命令が出ます。介護してやれ、こんなになってるの見るのは見るだけでも怖いよ、この薬をつけてやれって薬もないんですから。どうしたと思います？やけどにはキュウリの絞りかすが、絞り汁が効果があるとかって言われて、キュウリを輪切りにして貼るとかね、油を塗るとかね、そんなことしかできない。でもう苦しいよって言ってもう倒れ込む人たちを大量に集めて、本当献身的に看病します。でも皆さん考えてみてください。その人たちは大量に放射能物質を浴びて避難してくるんです。放射能が出てるんです。治療するとその放射能が自分に降りかかってくるわけです。あるいはホコリが立つとそれを吸い込むんです。あの瞬間広島の街中にいて強烈な放射線を受けなくてもそういう治療に当たった人は同じような障害を引き起こすことになります。言ってみれば放射能障害というのは治療をすることも許されないですよね。治療することも許さないという兵器なんですよ。広島の被爆者は大きくは3つに分けてあります。瞬間的に大量の放射線をシュワーッと受けてですね、こんなのができたり血便を垂れ流したりウェーと言いながら死んでいった急性原爆症、これ1号被爆という被爆者手帳の中ではね、2週間以内にまだいっぱい放射能が散らばってる広島市内に入ってきてそこで放射線を受けて障害を受けたっていうので被爆者手帳をもらってる人は2号被爆って、逃れてきた人たちと接触をすることによって、まあ、具体的には看病をすることによってその人が持ち込んだ放射能を浴びることによって被爆者となるっていう人もいるのね。これね3号被爆っていうんです。 なかなか大変。そんな今私が言ったような方、広島で初めて経験したことなんですね、人類が。はい、そこで今度はあの多分あの日巡りで行かれたと思いますが、ジュノーの日って行きました？行きましたよね。ジュノーっていう人の日に行きましたね。はい、ここからあの本番の方に、あの本論の方にちょっと行って終わろうと思うんですが、あのジュノーさんっていうのはね、あの広島に原爆が落ちたというのを知って日本にやってきたというわけじゃないんですよ。あの人まだね、あの日本がこうギブアップしないで、あの原爆も落ちる前に、言ってみりゃ沖縄戦が始まった頃に、あの人スイスを出発をして日本に来ることになったんです。それはですね、あのアメリカをはじめとした連合軍の捕虜がいましたから、日本にはその捕虜の待遇を改善をする、捕虜の待遇が人間らしいものになってるかどうか、それを調査をし、戦争が終わればスムーズにそれを祖国に送り返す、そういう仕事のために人道的な立場からそれをやるということで、国際赤十字を通して日本赤十字に受け入れを依頼をして彼はやってくるね。なんで何ヶ月もかかって入ってきたかって言ったら、日本赤十字はですね、受け入れたくないもんだから、もう無理難題をふっかけて、受け入れるんだったらシベリア鉄道でやってこいと、それしか受け入れるルートは作らないって言って、もうことことことこと彼はそのシベリア鉄道に乗ってやってきたもんですから、ずいぶん時間かかって日本に入って、広島に原爆が投下されて、広島は大変なことになってるっていうことを聞いてですね、彼は広島にやってきます。で彼はあのスイスのジュネーブの国際赤十字があの本拠地でしたから、要請をするわけですね。もう大変なことになってると、広島は大変なことになってると、人道的支援としてですね、国際赤十字全力で治療薬のですね調達をやってほしいと、で送ってほしいと。で空輸をしてきます。空輸をしてくるんです。一回はそれをね広島に持ち込んだんです。で彼自身も来たんです。彼自身も来たんです。8月のうちにね来たんです。まあすっごい効果のある薬品もあったそうですけどね、目に見えて効果があった薬品ってのは、その当時日本にはまだなかったペニシリンっていうのがあってね、このブワーッと焼けただれて、もう化膿してるところにこう塗るとね、すごい効果があったというふうに言われていますが、その他はね点滴薬、輸血の点滴はやる、あの液体の状態では運んでこれないので、あの結晶を結晶板や血管をあの粉末にしたやつを持ってきて、それを溶かして使うというふうにやってたそうですが、もうすごい効果があったというわけですね。ところがね9月の3日にね、アメリカのですねファーレルっていうね将校、まあ言ってみりゃ日本で言えば大将とか中将とかってやるもんですよ、戦争を指導する側の軍人、準将、将軍のに準じるっていう意味で準将というのがいたんですが、彼はね原爆製造のナンバー2ぐらいな地位にあった人だそうですけれども、彼東京に乗り込んできてですね、こう言って言ったんです。広島長崎の原爆で9月に言ったんですよ。死ぬべきものは死んでしまって、今現在で原爆症に苦しんでる人は誰一人いない、 と言いました。そして外国の記者団集めて、お前たちは広島の原爆のことはあのこうのって発信しよるけど、それは間違ってると、もうそんなことは許さないと、もう広島長崎のことには触れてはならないと、と言いました。はい、そこで皆さん考えてみてください。ファーレルはなんでそんなこと言わなきゃいけなかったかって言ったら、広島原爆はあまりにもむごい、ピカとドンだけでもむごいけれども、放射線による障害なんてなのは8月6日が終わっ、あの瞬間が終わって何時間何日何ヶ月何年も続くもんだと十分彼は承知してたわけですよ。こんなことが全国や、まあ、日本国内あるいは海外の国に伝わってしまったら、伝わってしまったら、いくら戦争といえどもこの兵器は許されるべきものでないと、そりゃ世界の世論になったと思いますね。ちょっと時間のことでちょっとはしょりますが、第一次世界大戦の時にね、人類は初めて経験した兵器で有名なのは毒ガスです。毒ガスは第一次世界大戦で初めて登場します。毒ガスというのはですね、あの簡単に言えばね、あの毒ガス吸い込むとね、気管が壊れるとしたらね、気管のね内側の細胞がね水ぶくれするんです。やけどした時に水ぶくれがバーッとできるでしょ。あれと同じようになるんです。この気管の中が空気が通らなくなるんですよ。呼吸できなくなる。だからね、毒ガスは吸い込むとね大抵やるそうです。ソビエトのね、あのショーロホフという作家がいますが、あの人は静かなるドンという作品の中で書いてます。地面に顔をすりつけて、もう土色になって、体をワパンのように曲げてゴロゴロと転がって死んでた。よく見ると口の中に指を突っ込んで、ほとんどの兵士がその指を噛み切って命絶えていた。その毒ガスはうわーっと使われると、兵士がいる後ろまでわーっと流れていきますから、赤ん坊からじいちゃんばあちゃんまでこの兵士と同じようになって死んでいくんです。1914年から1918年までその毒ガス合戦をやったんです。ヨーロッパで。皆さん、これはヨーロッパ中にその実相が目をつぶろうとつぶるまいと、身の回りの問題としてブワーッと広がっちゃったわけです。1925年、戦争が終わって7年後には世界的な合意ができたではないですか。ジュネーブ議定書、毒ガスのような非人道的無差別兵器は許してはならないと。 3つの約束をするんですよ。作らない、蓄えない、使わない。わずかね7年でこの合意が世界的な合意として成立するんですよ。日本の政府もこれにはサインをしたんですよ。核兵器と全く私同じだとは言いませんが、毒ガス兵器はそれがいかに非人道的なものであるか、人間としてそんなことやっていいのかということがね、世界をやっぱり揺り動かした。その点はね、決して間違ってないと思います。それは大きな力だったと思うね。実相、毒ガスとか何なのか、毒ガスを使われたら そこにいる人たちはどうなるのかっていうことをね、ちゃんと受け止める。じゃあこれからどうするのか、それを考えるスタートとしてですよ、基盤として、毒ガスが使われてその時そこにいた人たちはどんなふうなことになったのか、かろうじて生き延びたとしても、もうこれ哀れなんですよね、生き延びると。例えばこんなところにその毒ガスがかかったりするとですね、もうヴィランただれるんです。水ぶくれがうわーっとできるんです。破れると皮膚がなくなる。そこからバイ菌がいっぱい入って肺結晶ってね、命がなくなるんですね。だやる方法って一つなんです。どうするかってバサッと切るんです。広島の被爆者でも切られた人いっぱいいます。それしか助ける方法がない。ずるーっとここで顔、ここは切れませんから、こんなとこはずるーっとくるとここで切るんです。その当時はレーザーメスがあったわけじゃないから、ノコギリで切るんですよ、骨を。で縫い合わせてバイ菌入らなくする。第一次世界大戦でもそういうことになった人はいっぱいいた。その人が生きてる限りそれを見続けなきゃいけないわけじゃないですか。大きなインパクトになったと思う、ね、核兵器じゃないわ、毒ガス兵器なんかは作ってはいけないし、まして使ってはいけないと。そのことはファーレルがやった行動の根っこにあったと思うんですね。ファーレルがやったということはアメリカ政府がやったということですよ。アメリカ政府はこの核兵器、原子力爆弾を、その実態を知られることによって製造使用の禁止に追い込まれるということになっては困る。この原子力を、戦後の世界を自分が有利に支配をする、ソビエトとの関係において自分が優位にその支配をしていくために、いざという時にはこれを使うぞと。そういう脅し、恐喝の中でアメリカを中心とした戦後世界を構築をしていこう。そのために原爆は失いたくない。でも広島長崎が目の当たりに白日のもとにさらされれば、それは難しくなる。特に放射能についてそのことが知られることは決定的に困る。それを戦後一貫してやってきました。 こでですね、資料館に行きましたらですね、平和宣言というのがかけてあります。広島市の市長が毎年8月の6日に平和宣言をこう読み上げます。聞いてみてくれた人がいますか？聞くんテレビはそれを全部は放送しませんが、新聞には出ると思いますけれども、平和宣言一番最初に出したのはですね、一番最初に出したのは1947年の8月の6日が第1回の平和宣言です。その当時は浜井さんという人が市長をやっておりましたが、はい、この人ね、どんな風に広島をアピールしたかって言ったらね、こういう風にアピールしました。8月6日8時15分瞬間にして広島は暗黒の世と化したと。しかし、ここからがいいね。しかし不幸中の幸いというか、あの原爆によって日本に平和がもたらされたと書きました。これはアメリカ占領軍の下でこういうふうにしか書かされな、書くことができない。被爆都市広島の平和宣言であったというふうに見なきゃいけないんじゃないかと思うんですね。浜井市長はね、本当にそんなふうに自分で思ってたとは私は決して思いません。あんなひどい核爆弾はね、いくら戦争中だからといって、戦争を早く終わらせるためだからといってね、戦争ということを理由にしてね、使われる、それはないよと。いくら戦争だと言っても、あんな非人道的大量破壊兵器は使われるべきではないと彼は思ってたと思う。しかしアメリカの日本占領政策の中で、さっき私が言ったようにしか第1回目の平和宣言は書けなかったという歴史があるんですね。それが一つですね、はい。ごめんなさいね、もう長々と喋りまして。一つ、じゃあ今私が言ったような中でもうメロメロになりながら、おえをやりながら、血便を垂れ流しながら、なんとかかろうじて生き延びた被爆者、原爆投下に対してアメリカに対してどのように思ったか、それはね、こんなふうに思ったんです。クソ腹立つ、仕返ししたと、リベンジだと、そういうふうに思ったでしょうね。リベンジすることが私の生きがい、私がこの苦しみの中で生きてる意味はリベンジすることで、まあ、もう端的にはトルーマンの頭上で原爆を炸裂させたらこっちゃと、それは圧倒的な人がそう思ったと思います。手記にもいっぱい出てます。天皇陛下万歳って言ってね、仇を討ってくれとかね、もう仇を討ちたいとか言って絶命したっていう人いっぱい書いてあります。でもね、少し落ち着いて考えるようになってね、考えは変わったんです。どういうふうに変わったかって言ったら、何のためにこの苦しみを耐え、この苦しみに耐えて生きていくのかと。それは私たちと同じ思いを世界中どこであっても、どの人であっても体験させてはならないと。私たちと同じ思いをね、 広島長崎に続いて世界中どこの地域でもどこの国でも誰でも味わってほしくない、そういう目にあってほしくない、そのための一番確かな証しは、一番確かな証しは何かと言ったら、何かと言ったら核兵器をこの地球上から廃絶をすることだと、この地球上から核兵器をなくすることが一番の証しになる。私たちが生きてきたこの証し、それをね、核兵器の廃絶ということで次の世代に残したい、その被爆者の思いを広島市民が、まあ、全てと私は言いませんけど、いろんな人がいますから、私がこんなお話をしてたらそんなことが何でからも喋らなきゃいけんのかという人もいますけれど、多くの市民が少なくともそう考えて戦後69年間をの圧倒的な部分はその考えで生きてきたと思います。それを端的な言い方で言うのがノーモア広島、広島を繰り返すな、ノーモア広島、そのためにはね、核兵器の廃絶だと、あの毒ガスが禁止できたのに、あれよりももっとひどい非人道的な兵器がなんで今戦後69年を迎えるんですよ。毒ガスを禁止するまでは7年しかかからなかったんですよ。でも今もってそれが実現できてない、なんとかしてそれを達成したい、そのためには広島の長崎の被爆とはそこに住んでいる者にとってどういうものであったかということを明らかにして、この努力をやろうということで、組織的にこの運動を大きく発展をさせた契機は1955年の原水爆禁止世界大会の第1回大会です。ここで初めて公的な場で被爆者が、私はこんなあの日を迎えたんだ、このような状況をあの日に私は受けた、あるいは見た、その苦しみ、そこから戦後今まで55年ですから10年経ってますから、生き抜いた10年を聞いてほしい、これまでそういうね、公的な場はなかった、この大会に参加して本当に私生きていてよかったと、生きた甲斐があったと、それは私たちのこの訴えを世界に大きく広めて、それを通して核兵器のない世界を実現をするというスタートが切れたと、何にも変えられない喜びだというふうに言ったといいます。私まだその頃は、1955年というのはですね、高校でうろうろ、あ、じゃない、1955年はそうだね、高校でしたね、まだ、でしたけども、広島の街はこの第1回原水爆禁止世界大会で大きく変わったと思います。堂々とあの被爆の実相が話せる、そしてそれを本当に聞こうという世界各国全国からの参加者があれだけいたということをね、 本当に感動的に受け止めることができたというふうに思っています。ここからあの世界あなんだ、国連をはじめ国際さまざまな国際機関で広島長崎の実相というのが訴えられ、やがてそういうことを繰り返さないためには核兵器を廃絶するしかないという大きな流れが生まれてきたというふうに思っています。じゃあ今はどこまで到達をしてるかっていうとですね、ここまで到達してる、国際舞台で言えばですね、あとそれ詳しくはそれにあのちゃんと書いてありますから、お勉強していただければいいと思うんですが、2000年の国連の大会、国連の、NPT、再検討会議というんですか、核兵器をテーマにした国際会議の中で、アメリカも含めて全世界の政府代表が核兵器は廃絶をするんだということを約束をさせた、約束させたんです。核兵器は廃絶をするんだと明確に約束をしたんです。私2000年 の、 あの NPT 再検討会議には行きまして、ニューヨークのナショナルセンターパークで原爆写真展をやって、市民の皆さんにぜひ核兵器をなくそうという署名にご協力をって署名を取って取りましたけども、それも国連にの、あの事務局に提出をして、核兵器を持ってる国もこんなひどい核兵器はね、なくすのが当たり前なんだと、それには反対しないと言わざるを得ないところまで追い込むことができました。その一番もう根っこになってるのは広島長崎は何だったのか、ね、その広島長崎を被爆者をはじめとした日本の草の根は世界のどこであっても繰り返してはならないということを訴えてるんだと、そのためには核兵器をなくすという約束をはっきりと国連の場で取り付けようという戦いをやりました。でね、2005年に次の NPT の再検討会があったんですけれど、その時はね、皆さんは2005年って言ったらまだ赤ちゃんでもないかそんなことはないよね、今から9年前ですから、もう小学校だったと思いますが、アメリカにねブッシュっていう大統領がいましてね、この人がねもう核兵器依存、がすっごい依存症 の、 ひどい人で、そんな約束は知らんと国連の会議に持ち込んで台無しにしてしまったのですが、そこでまた逃げませんでした。頑張りました。2010年にその次の検討会議があって、その時にアメリカはオバマ大統領になってましたけれども、2000年のあの約束をもう一度きちんと確認をすると、核兵器のない世界を実現をするんだ、その約束をちゃんと取り付けました。しかしね、今ね、それからもう少しで、もう少しじゃないわ、丸4年経ってしまったんです。2010年の NPT 再検討会から。でもね、核兵器なくなってないんですよ。核兵器なくなってないんです。そこでね、今どんなふうなことを考えて世界は動いてるかっていうと、核兵器をなくすという約束をしただけで核兵器がなくなるもんではない、明らかですよね。核兵器を本当になくしようと思えば、あの毒ガスをなくしたと一緒です。 国際会議をちゃんと開いてね、いついつまでに核兵器の全廃をする、そのために今持ってる核兵器をどのように処分をしていく、あるいは核兵器の原料になるものを作らない。今一番の核兵器の原料何か知ってます？核兵器の一番の原料何か知ってます？広島ウラニウム235だったんです。今プルトニウムなんです。ほぼ今世界に所蔵されているあるいは作られている核兵器はプルトニウム型核爆弾です。あのウラニウム235っていうのはね、あのこんなになりません、あのこんなになりませんって、あの一番最初に話しましたね、1億分の1秒で 0.7 キログラムを核分裂させて一瞬に巨大なエネルギーを放出をさせたと言いましたね。どうしたらねウラニウム235がねそんなに本当に瞬間的に核分裂を起こすことができるのかって言ったらね、それは一つはそれは簡単なんです。理屈はウラニウム235というのは天然に存在をします。ウランの中、天然ウランの中に235というのも一緒に含まれてる。でもどれぐらいな割合で含まれてるかって言ったらわずか 0.3%、 天然ウランの中の 0.3%、 これがウラニウム235の量です。一瞬にして核分裂を起こさせようと思えばね、ポツンポツンポツンとウラニウム235が存在してたんでは一瞬にして核分裂を起こしません。どうするか言ったら濃縮をしていかなきゃいけません。ウラニ、天然ウランの中から235をどんどんどんどんどんどんどんどん集めていって235以外のものを捨てる。で完全に235だけにしたら 100% 濃縮ということになるね。100% の濃縮ということになる。広島原爆はほぼ 100% に濃縮していました。ほぼ 100% に濃縮していました。しかもそれをガバッとぶつけることで狭い範囲の中に235ギューッと詰めたんですね。だからわずか1億分の1秒で 0.7 キログラムが分裂できたんです。皆さんこれと同じようなことをやってるのは後で二見さんから話してもらえると思いますが、原子力発電所です。原子力発電所は一瞬にしてやったら大変なことになるでしょ。あれ何パーセントぐらいに濃縮してやってるか知ってます？ 0.3 じゃダメなんですよ。できません。あの今ね世界の原子力発電所はウラニウム235 5% 濃縮で使っています。 5% 濃縮で使っています。ほぼ 5% です。まあ 3% で使っているところもあると言われて、あの使えるのもあると言われてますが、まあ原則的には 5% 濃縮でやってると思ってください。でゆっくり核分裂をさせて長時間にわたってエネルギーを取り出させ続けるというやり方するんですね。これね濃縮するっていうのが至難の技なんです。あの牛乳をね、牛乳知ってますよね？あんなこと言ったら怒られるよね。牛乳はね水分と油分がありますよね。あれ分離す濃縮するの、油をどんな風にするかというと水を捨てるの、油だけに集めるの。どうしてやるか知ってる？あれ電簡単にはね電気洗濯機なんです。電気洗濯機の中でねあの牛乳入れてねわーっと振り回すんです。そうするとね水よりも白く浮かんでるあの油は質量が小さいですから遠くへ飛ぶんです。 水は手前に残るんです。壁にくっつくんです。油だけがまああとそれを削って取ってるだけなんですよ。あれウラニウム203あの天然ウランはねそう簡単にね水と油ぐらいのね質量の差がない、もうほぼ差がないのを分けるもんですから、もう巨大な遠心分離器を使ってね、巨大な洗濯機を使ってちょっとずつちょっとずつ濃縮していくんです。だから北朝鮮のなんかウラン濃縮工場とかテレビに映ったら見たことありません？こんな大きな釜がポコポコポコポコ並んでたでしょ。あれわーって回すんです。すごいスピードで回すんです。で分離していきます。すっごいお金とね労力がかかるんです。あれねウランの濃縮っていうのはね電気のね垂れ流しですから、うわーっとやらなきゃいけないんです。そこで、あ、もうその前にもう一つだけ、あの今イランの核あのウラニウム235濃縮が大きな問題になって IAEA であの検査をするとかどうとか言ってません？あのこんなふうに言ってます。ウラニウムを濃縮をしてあの原子力発電をやることについてはそれは認めざるを得ないだろうけれども、 25% を超えて濃縮をされるといざという時には核爆弾の原料になりうるので 20% 以上濃縮することを認めない。いやそれでいいかどうかってイランといろいろやり合ってますけど、あの濃縮っていうのはそういう意味があるんです。うん、はい、でそれはそれとして置いといて、この、分離をしあのウランニウム型、言い換えたら広島型原爆を作るためにはそういうことをやらないとできない。でも長崎原爆はそんなふうなことしなかったんですね。長崎原爆はそんなことしませんでした。簡単に言えばウラニウム235を原子力発電所で核分裂をさせるとですね、プルトニウムというものが生まれるんです。プルトニウムというものは必ず生まれるんです。このプルトニウムを他のものから分離するのは非常に経済的にも時間的にも労力の面でも簡単にできるもんですから、今はウラニウム235を一定のところまで濃縮してそれを核分裂をさせてプルトニウムの状態で取り出してそれを使って核爆弾を作るというやり方をしています。だから日本の福島第一原発が壊れて大被害を出して今問題、日本のなんだ、原子力発電所をどうするかって大問題になってますが、自民党の石破さんという幹事長は絶対にやめてはいけないと言ってますよね。なんで書いたらあれを持ち続けることが日本が核兵器をいざという時には持つことができるためにどうしてもいるんだと。だってあれどんどん作っていくんですプルトニウムをと言っていますけども、まあ、それはそれとしてまた後で勉強していただくことにして、そんな風にして核爆弾は今作られているんですけれども、核爆弾をもうこの地球上からなくするんだと、そのために全ての国が集まって約束しようと、もう一番スタートから言えば核爆弾が作れるような物質を作らない、核爆弾の原料になるものを作らない、これカットオフと言いますけどね、言ってみればウラニウム鉱山を掘らない、カットオフをやろうと、ね、配備してるものをね、どのようにして廃棄していくか約束をしよう、言ってみれば貯蔵をすまい、 もちろん使わない。このことを相対的にきちんと約束をし合おうと。そのためにはその約束を作り出すための国際会議をちゃんと開こうと。それを開かなければ核兵器の廃絶は実現できない。今ね、多くの世界の国はね、この核兵器の廃絶を目指す国際会議を開こうということで大きな戦いをやっています。今国連加盟国の7割以上の国が早急にその会議を開いて、カットオフもやろう、配備しているものをどう処理するかもちゃんと決めよう、もちろん使わないという約束を明確にやろうと、ね、そのための会議を一堂に会してやろうと、はい、これにね、中国も北朝鮮も核を持ってますが、核兵器を持ってますが、賛成をしてるんですよ。嫌だと言ってるのはアメリカをはじめとしたごくごく一握りの核保有国がその会議の開催に同意をしません。そこでまだ核兵器の廃絶がいつになったら実現するかっていうことが見通せない、そういう中にあります。来年は2015年の会議が5年目にしてもう一度巡っていきます。そこで今年、考えているのはもう一度世界の人たちに、被爆者はあの日8月6日どういう、ね、ひどい目にあったのか、そして戦後どう生きてきたのか、そこで何を訴えてきたのか、それをもう一度きちんと世界に訴えて、人道主義の立場に立って核兵器はもうこの地球上からなくしていこうと、そのためにそれを実現するための会議をきちんと開かしていこう、開くことに同意をさせよう、同意をしようという、そういう大きな動きを作っていきたいというふうに思っています。広島は世界で最初の被爆地でしたから、来年のニューヨークで開かれる NPT 再検討会議に被爆者、被爆2世も含めてを中心にして50名派遣をしてね、アピールをしようというふうに考えています。日本全体では2000人を超える代表団を送りたいというふうに思っています。これなかなか大変なんです。1人40万がかかるんです。派遣をすると交通費と資格費と向こうのいろんな通訳料とかいろんなものがくっついちゃうもんですから、でも何としてでも頑張って被爆者の目の黒いうちにノーモア広島という被爆者の願いが日の目を見るように頑張っていきたいというふうに今広島でも全国でも考えているところです。ぜひそういう思いを、受け止めていただくっていうか、聞いていただく機会を設けていただいて、被爆者も含めて広島の一市民として本当に感謝をしています。ありがとうございました。そんなことでよろしいでしょうか。ありがとうござい
ました。で10分休憩して質疑応答をしたいと思います。じゃあ休憩
最後の10分を